おはようございます。一週間早いですよね。もう9月になっちゃいました。神様を信じるということは心の平安を得ることであるっていうふうに私たちは考えやすいと思います。でもちろんそれは間違いではないですけれども、聖書を読んでみますと、さまざまな人物がむしろ神様を信じるがゆえに難しい場面に直面させられたり、人生の戦いとも言える事柄に真向かうことになっているということを知らされます。神様を信じるということは必ずしも波風が立たない一生を過ごすということではなく、たとえどのような人生の試練の中にあっても一人ではない、私を支える方を知る、そういうことではないかなって思います。新約聖書 のイエス様の弟子たちの姿もそうだと思いますし、今月9月に入りましたけれども、読み始めます旧約聖書の詩式に登場してくる人物たち、この獅子たちもそうだったなっていうことを思うんです。で、今月はその獅子たちの中でも2人の獅子にこのスポットを当てて、そこから神様からの語りかけを聞いていきたいって思っています。聖書教育に即してです。で、その2人のうちの1人はエフタという獅子で、でもう一人はサムソンですね。で、今日と来週の日曜日は先ほど読んでいただいた詩式11章に記されているエフタについてまず取り上げます。で、どちらかというとあまりねこのところってこう立ち止まって読むことが少ないところかなっていう気がするんですけれども、どうでしょうね。で、エフタのことにちょっと触れる前にですね、そもそもこの獅子と呼ばれる人たちはどのような人たちだったのでしょうか。このイスラエル部族はこの獅子の前のところをこう遡ると分かるんですけれども、このヨシュアに率いられてカナンの地にこう入ってきますよね。で、今まではこう遊牧民だったのがこのカナンの地でこう言ってみれば土地を得るわけですよね。で、そこでこう生活するようにこう変わってくると。で、その遊牧の民がその土地で生きるようにこう変わってくる中で大きな問題がこう出てきたわけですね。でもうそれまで率いてきた大リーダーだったヨシアはもう死んでしまっていません。で、イスラエルの民はこれまでこの唯一の神、自分たちが本当にこう導かれてきたヤーウェに対してこう忠誠を尽くして歩んできたんですけれども、そのイスラエルの民がこのカナンの地にこう入ってくると、その土地のもともとの土着の神というか農耕の神というか、その代表的な偶像はバール神ですけれども、その神々にこうなびくようにこうなっちゃったわけですよね。で、当然信仰共同体であったイスラエル部族はまとまりをこう欠くことにこうなってきますし、生活もこう堕落していったわけですよね。で、そういう中でこう周りはね、こういきなりこうイスラエルの民がこうやってきたわけだから、周りの民族はこうなんだあいつらっていうふうになるわけですよね。で、そういうこう多民族からこうイスラエルのこう民はこう戦いを仕掛けられるようにこうなってきたわけです。で、そしてこの幾度かそういう戦い仕掛けられて、それにこう敗れてくるっていうことがこう繰り返されていく、そういう異民族による支配というものをこう経験する、そういう目にこう合うんですけれども、そうなるとまたイスラエルの部族は悔い改めてですね、神様って言って助けてくださいって こう祈って、救いを求めるようにこうなるんですよね。でそういう中 で神様は、まあ、本当に憐れんでくださって、この裁き深さって書いてありましたけれども、でそういう、こう、まあ、一種こうカリスマ性を持ったこうリーダーを立てられて、でそういう、こう苦境の中からこう救いの手を伸ばされるということが、こう歴史の中で幾度となく繰り返されてきました。でそういう、こう裁き深さ、まあ、民のリーダー、あるいはこう救助者とも言われる、その役割を担ったのがこの獅子たちなんですよね。この英語ではこうジャッジとなってますけれどもね、まあ、そういう獅子たちが現れました。でこの獅子記にはこの12人の獅子たちが次々にこう登場してきているんですけれども、まあ、逆に言えば、まあ、この時代はそれだけ安定しなかった時代だったとも言えるわけで、特にこの詩式のとかずっと読んでみると分かるんですけれども、最後にはこういう言葉で結ばれているんですよね。21章の25節、その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた、ね、自分の目に正しいとすることを行っている、そういう、こう時代なんですね。まだイスラエルに王がいなかった時代、そういう時代です。でも特殊な時代なのかなって思うと、今の私たちの時代も各々自分の目に正しいと思うことを行っている時代と言えなくもないわけで、昔話として捉えてはならないと思うんですよね。でその詩式の中でも、今日と来週取り上げようとしていますこのエフタという人物はかなりこうユニークな人物です。で11章ですけど、今日は11章の前半を見ました。でそのところを見てみますと、彼はまあ普通の結婚で生まれてきた子男子ではなく、遊女の子であるって書いてありますね、まず一節のところ で遊女の子であって、そしてそれゆえに父親の財産を受け継ぐことができないと、それは他の兄弟が受け継ぐんだということになって、他の兄弟からは追い出されて、で彼はこう逃げ出してこう飛ぶという地で過ごすようになったというふうに書いてあります。でその飛ぶという地で彼はならず者が集まって彼と行動を共にするようになったって3節に書いてありますから、彼はそのならず者のこう集団の首領というかね、ドンというか、そういう存在として活動していたようですね。である説明によると、強盗団の頭ような活動をしていたというようなことらしいです。そういうふうに捉える方もいます。で11章の一節見ますと、しかも彼は勇者であったって書いてありますから、なかなかね、見かけもこう強そうだというか、こう腕っぷしもきっと強くって、この戦いにもこう長けているような、そういう人物だったんじゃないでしょうか。敵には回したくないっていうかね、そういう、こう人物としてきっと周りからはこう恐れられていた、そういう人物だったのかなっていう気がします。ですから、まあ彼は言ってみれば今はこうの表舞台じゃなくって、ちょっとこう社会の裏側というかね、隠れたところで生活しているわけですよね。でところが11章を見てみますと、アンモンの人々がね、このエフタが暮らしているこのギリアドの領土にこう侵入してきたというんですよね。でそうするとこのギリアドの長老たちはこのエフタを訪ねて、ぜひ指揮官になってこのアンモン人と戦ってほしいって懇願するんです、ね、この時のエフタの気持ちっていうのはどういう気持ちだったのかなってちょっと想像してみるんですけれども、まあ、でも書いてありますね、7節に、まあ、こういう意味合いですよね。 俺をね追い出しておいて虫が良すぎないかと、こういう時だけ俺を表舞台に引っ張り出すのかというような耳合いのことが書いてありますよね。けれども、まあ、ギレアドの長老からすればもうエフタしか頼れるものはいないんだと思うんです。ですからエフタよ、もうあなたしかいないんだよと、なんとかあのアンモン人あの敵と戦ってほしい、そしてあなたが指揮官になって勝利を収めてくれたならば、あなたには私どもの頭となってほしいんだっていうことをこう強く願うんですよね。本当、まあ、虫がいいって言えば虫がいいあの願いだと思うんですけれども、でもこの後どうなったか、11章の9節以下にはこう書いてあります。エフタはギレアドの長老たちに言った。あなたたちが私を連れ帰り、私がアンモン人と戦い、主が彼らを私に渡してくださるなら、この私があなたたちの頭になるというのですねってこう確認してるんですよね。でそうするとギレアドの長老たちはエフタに言ったって書いてあります。エフタに言った、主が私たちの一問一答の証人です、私たちは必ずあなたのお言葉通りにいたしますと答えた。まあ、ここでやり取りは成立ですよね。まあ、エフタはある見方からするならば、まあ、都合よく担がれた人物っていうふうにこう言えるのかもしれません。けれども政治的にって言いましょうか、まあ、人間的にはたとえそうだったとしても、この出来事の背後には主なる神様がおられるっていうことをエフタはこう冷静に受け止めていたんじゃないでしょうか。ギレアドの長老たちも主が私たちの一問一答の証人ですと言いましたけれども、11章の11節の言葉にもそのエフタの、ね、信仰が現れているって思うんですね。11節こう書いてあります。エフタはミツバで主の御前に出て自分が言った言葉をことごとく繰り返した。神様の前にこう出たっていうんですよね。でそしてこう自分が言った言葉、そしてこの出来事について本当にこう繰り返しこの言葉を思い巡らしていた。不思議だなってきっと思ってたと思うんですよね。でもこれはこういう時をね神様が与えてくれたんだと、これは神様が何かわからないけれども自分を引き出そうとしておられる、それに対して自分はそれに対して背を向けるわけにはいかないな、そういうことをきっと感じていたんじゃないでしょうか。ですから彼はとってもね言ってみれば不遇な身でしょ。遊女との間に生まれて周りからのけ者にされて共同体からは追われてならず者の集団の頭となっているって、でそういう、まあ、いくらでもね自分の不遇な身を嘆ければ嘆くこともできるわけですけれども、もしかしたらばまたそういう時もあったと思うんですけれどもね。でも今この時はそうじゃない。この歴史を貫いて今こう自分をもね用いようとされる神様のお働きの不思議さ、あるいはこの大きさ、それをこうかみしめていたと思うんです。ですので、まあ、この12節以下ご覧になるとね分かると思うんですけれども、で初めね彼はこのあとじゃあ戦いに行くぞって言ってねこう勇ましく出ていったかっていうとそうではないんですよ。使者を送ってね平和的にこのアンモン人とこう対話しようって試みようとしています。エフタっていうのは開くっていう意味があるそうです。で彼は信仰を持ってこのまあ何て言うんでしょうか、行き詰まった状態っていうかね、それをこう開こうってこう努力しようとした人物だったって言えるんじゃないでしょうか。でその後のことはね来週ご一緒に見てみたいなって思うんですけれども、で私自身が興味深く思うのは、神様は神様のご計画を進められるためにはいろんな人を用いられるっていう、 それも事実です。エフトは強盗団の頭だったって言うんですからね。でこの詩式には詩士と呼ばれる者たちが12人記されています。でもしかすると実際にはさらに多くの小詩士たちがいたのではないかっていう学者もいます。そしてそれぞれのこの詩士が活動した期間というものは長い人もいますね。何十年という人もいます。30年40年という人もいますけれども、短期間の人もいるんですよね。だけどもある時ある時代、それ時代神様からの与えられたその役割をその分に応じて担っているんですよね。これはとても教えられることだなって思うんです。ずいぶん前ですけれども、日本キリスト教団の牧師で笹森武美という男性ですけれども、その牧師が旧約聖書に聞く神の選び人の応答という本を書いておられて、でその中でですねこういうことを笹森牧師は書いていたんですね。僕は面白いなって思ったのでちょっとご紹介しますけれども、忘れてはならないのは、詩式には名前のほかほとんど何も記されていない詩士たちもいるということです。彼らは特に外敵と戦って輝かしい戦果を上げなかったようですが、より大事なことは彼らは信仰を持って平和のうちに民を指導したということです。モーセまたヨシュアの信仰をこの緑地でも守り通した大切な役割を果たしたわけで、もしかしたらば英雄的な目覚ましい働きをした志士たち、例えばギデオンとかね、これからまたサムソンとか出てきますけれども、そういう輝かしい働きをした志士たちよりもこのような隠れた志士たちの方が大事な仕事をし有名な人々を支えてきたのかもしれませんというふうにこの笹森牧師が書いておられて、あ、そうかもしれないなって僕自身も思いました。つまりこの名前だけ記されている志士たちというものは、言ってみれば神様から与えられたこう自分の分というものをもう誠実に担ったに過ぎないっていうか、でも本当にそれをその時代神様からの役割として担っていった、大きなこと考えてなかったと思うんですよ。自分の名を残すとかね、でそういった野望とは、ね、無縁だった志士たちがいたっていうことは私たち心に刻んでていいことかなっていう気もします。今日本では自民党の総裁を決める選挙が行われようとしていますけれども、選挙の前にはこう立候補がありますよね。で大抵どの選挙も立候補制ですよね。でも神様事柄っていうかね、この聖書の世界は立候補制っていうのではなくって、神様がこの人を用いるぞという人物を神様がお立てになった、でそういう感じですよね。自己推薦じゃないんですよ。神様がこのものを用いるって言ったらば、ある意味有無を言わせずお持ちになるんですよね。ですからモーセとかあるいはこの預言者のエレミアなんかもね、思い出しますけれども、初めは神様からね呼ばれた時に尻込みするじゃないですか。そんなことを勘弁してくださいっていうかね、想定外ですっていうか考えてもないことです、言葉を失ってむしろこう慌てふためいて初めはその招きを断っていますよね。でもね、そのことがむしろこう大事かなって気がするんですよね。とても自分はできません。で信仰っていうのは、私たちクリスチャンもそうだと思うんですよ。信仰っていうのはこう自分のエンジンでこう走り続けるっていうことじゃなくって、本当にこう神様に明け渡してこう神様に舵取りをしていただくっていう、そういうことじゃないでしょうか。自分でやろうとするのは勇ましくってね、 なかなかこう頼りがいがあるなってこう思えることかもしれませんけれども、それは基本的には不信仰なんですよね。つまり自分の力でやろうとすることですから、俺だったらできるっていうかね、それは言ってみれば神様を踏み台にしながらこう自分ファーストっていうかね、そういった形で進んでいこうとすることにつながるわけだから、それは不信仰と言っていいわけですよね。それはやっぱり本当にもう私自身のことでもあるなってやっぱり思わされるんです。もし自分がね、自分の力でもう1週間前になりましたけれども、牧師就任式を迎えさせていただいて、これからやっていくぞっていうふうになるんだったらば、もう神様すぐにねぺしゃんこにすると思うんですよ。そういう方です。神様はきっといくらだってお立てになれば潰すことだっていとも簡単にできる方だと思うので、本当にこう自分じゃない、ただ私は神様がしようとすることに対してはいと言って従っていくことだけが期待されていることなのかなって思わされます。で、先ほど12人の人獅子たちがいるってことを言いましたよね。獅子で、この12っていうのはね、聖書でしばしば出てくる数でとても不思議ですよね。イスラエルの部族も12部族でした。12っていうとね、私たちの時間も12時間、昼12時間、夜12時間っていうふうに進んでいくじゃないですか。で、新約聖書にね、目を転じてみれば、このイエス・キリストが祈りの中でお選びになった人たち、弟子たちも12人ですよね。その新約聖書の12弟子っていうものも、この12獅子ではありませんけれども、みんな個性的な面々ですよね。本当にこう、目立つものもいれば、この人どういう働きしたんだろうってね、ちょっとよくわからないような人たちもいますし、中にはね、イスカリオテのユダだって神様がイエス様が選んだ弟子だったんですよ。で、今日は後ほどこの礼拝の中で主の晩餐式を執り行います。で、ご存知のようにこれはイエス・キリストが十字架にかかられる前日、イエス様がご自分のその選ばれた12人の弟子たちをみんな集めて招いて、その食卓を設けられたっていうことにこう依頼している晩餐式、主の晩餐式ですよね。教会がずっと守ってきた晩餐式を私たちも後で共に扱ります。で、それはマタイによる福音書の中ではこのように記されています。26章の26節から29節をお読みします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みんなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。ともすると、クリスチャンにとっては当たり前になってしまっているかもしれませんけれども、これは本当にこう味わえば味わうほど実に不思議な食卓だなって思いませんか。イエス様はパンをねこう裂きながら、これは私の体だっておっしゃって、またブドウ酒のこの杯をこう渡しながら、これは私の血だっておっしゃるんですよ。そしてこの弟子たちに、そして今私たちに、それを食し、それを飲みなさいって勧められる。で、この晩餐式っていうのはこの時イエス様が思いつきで行ったことじゃないですよね。僕は イエス様はもしかしたらね、もうこの晩餐式どれだけ大事にしてきたことか、ご計画の中で、もしかしたらば地上においでになった目的の本当に大事な目的が、弟子たちを招いてこの晩餐式を行うことだった。これを私の記念としてずっと世の終わりまで教会がこれを執り行う、このことの本当にこう初めのところを作ること、これがイエス様がこの地上に来られた大きな目的の一つと言っていいのかなって本当に思うんです。で、この主の晩餐式ですけれども、これ自体はこれは旧約聖書の時代、かつて神様が苦しい御手でイスラエルの民をエジプトからその奴隷状態から救い出された、そのことを記念する本当に大切な過ぎ越しの食事ですよね。それをこう毎年イスラエルの信仰共同体は毎年行ってきた。で、そのことがこの新約の時代にもつながっていったわけ で、イエス様はそれをこう引き継いでるわけですよ。ですからイエス様は当然それを行おうとして、まあ、もうこの翌日にはね、イエス様も十字架にかかられるってこと、本当に心の中にもあったと思うんですよ。ですからイエス様自らがこの場所も含めてね、まあ、2階座敷をね用意してるっていうことが書いてありますけれども、でその場所を準備したってことも含めて、この食卓のご計画をイエス様ご自身が進めておられたんですよね。ルカによる福音書の方では22章の14節以下でこう記されているんですね。これはすごい言葉だなって思うんですけれども、22章14節以下、時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。イエス様はあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていたって言われるんです。なぜでしょうか。食事したい、そんだけお腹空いちゃったからって言うんじゃもちろんないわけですよね。イエス様はあなた方と私のつながりはこの晩餐式で目に見えるようにはっきりと示されるんだよ。それはあなた方は私の十字架の愛の中で生きるんだよ。十字架の愛をしっかりと心に刻みなさい。もっと言えば心に刻むだけでなくって、あなたの体内にまで私を入れてしまってしまいなさいと、私を食しなさい、私の杯を受けなさい、肉と血を受けなさい、そして十字架の愛を本当にあなたのための私の愛だと心の底から受け止めてほしい、腹に据えてそのことを受け止めてほしい、そういうことじゃないでしょうか。つまりイエス様は頭の観念的な出来事じゃなくって、このことを体験させたかったんだと思います。この翌日イエス様は十字架にかかられます。ですから文字通りこれは最後の晩餐なんですね。で、この時だからこそイエス様は一番大事なことを伝えたかった、残したかったけれども、弟子たちにとってはこの時点ではそれがほとんど、どれだけこれが尊い食事なのかなってことは分からなかったんですね。ですからそんな食事の席でさえ、のルカの福音書の続きの方を見てみますと、人たちの中で誰が一番偉いだろうかなどという議論が起こったっていうんですから、 イエス様がこれから命を捧げようとするその時にですよ、イエス様の愛全く見えていなかった弟子たち、自己中心なんですよ人間って。自己中心でしか生きることができない私たち一人一人なんです。歴史を見ればね、イエス様をこの時十字架に追いやったのはアンナスだとか、いやカヤパだとか、いや律法学者だ、パリサイ派の人だ、ローマの軍だ、いろいろ言えるでしょ。だけども確かにそういう実際に歴史的にイエス様を十字架にかけた、あるいはこう槍でついた人ってのはいるわけですけれども、だけど本質的にはイエス様を十字架にかけたのは自らを神として主イエス様を受け入れることができない、むしろ神様なんか私にとっては邪魔者だと言ってしまう私たち一人一人の罪じゃないですか。しかしだからこそイエス様はこれから裏切ろうとする弟子たちを招いて、一人残らず招いて、この過ぎ越しの食事を何としてでも行いたいって切に望まれていたんじゃないでしょうか。それはお前たちとんでもないやつだなってこう裁くためじゃないですよね。むしろ不信仰な弟子たちをも受け入れるためです。この晩餐の主の振る舞いを通してイエス様がどれだけの愛を持ってあなた方一人一人を愛しているか、受け入れているか、許しているか、それを悟ってほしいっていうことのために用意された食卓だと思います。使徒パウロはコリントの信徒の手紙の11章でこの死の晩餐について詳細に記し、それが今日の死の晩餐式の聖典の言葉として用いられていますけれども、その中でイエス様がパンを裂き杯を渡す際にイエス様は私の記念としてこれを行いなさいと言われたと記しました。記念というと私たちはなんかこう記念樹とか記念碑とかね、すごくそういうのを思い出して、何かこう昔の出来事を忘れないためのものっていうふうにこう捉えがちだって思うんですけれども、ここではそれ以上のことがあると思います。一言で言うならば、記念っていうのはそれは過去の想起にとどまることではなくって、インマヌエル、私は今あなた方と共にいますという今この時の事実、それこそが記念だと、そのことを覚えなさいっていうことだと言っていいと思います。記念っていうのは過去のことじゃないんですよ。今それをあなたがどう受け止めるかっていうことにおいて記念になるんです。パンと杯をあなたが受けることで、私の愛が、もっと言えば私自身があなたの中で生き始めるんだよ、いやもうすでに私はあなたの中で生き始めているんだよっていうことに気づいてほしいっていうことじゃないでしょうか。私たちはクリスチャンといったって立派な存在じゃなく本当に弱い存在です。そういうことはイエス様もよくご存知だと思います。だってこの時の十二弟子がそうでしょ。十二弟子みんなダメダメ君ばっかじゃないですか。ペテロしかり、トマスしかり、イエス様が十字架にかかられた時にはもうみんな逃げ出してしまったわけですよね。でイスカリオテのユダに至ってはイエス様を銀貨30枚で売り飛ばしてしまったんですよ。神の子をお金30枚でどうぞって 売り飛ばしてしまったんですよ。恐ろしい罪ですけれども、私たちはここで本当にこう単純な事実に気がつくんです。あの死の晩餐式にいなかった弟子は一人もいないんです。なぜでしょうか。イエス様が一人残らず招いておられたからです。あなたも私の愛のうちにいる。ペテロもトマスも、そしてイスカリオテのユダもですよ。確実にそこにいたんです。ただ悲しいかな、自分でその愛を振り切ってしまった、自分で自分の始末をつけてしまったということがユダの悲劇と言えば言えるとは思うんです。パウロは申しました。あなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと。主の死を告げ知らせる。主の死っていうのは神様が結んでくださった新しい契約、愛の契約なんですよね。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。ヨハネが書いてますけども、その新しい契約、私たちは神様との命のつながりを新しくこのことで持つことが許される。神様がご準備された契約なんです。私たちは主の晩餐式を守ることで、守ることにおいてこの主の死を告げ知らせるっていう証人にもされるんです。そして聖典文の中で招きの言葉の中でこう言うんですよね。ふさわしくないままでこれを食する者はその身に裁きを負うって言うんですけど、勘違いしないようにしたいと思います。私はもうこれで立派なふさわしい信仰者になったので、これで晩餐式受けられる、ふさわしくなったなどと思ったらば、それは一番イエス様の心に遠いですよね。そうではなく、自分自身はこの主のご愛を受けるにはとても値しないものだ、しかしこのもののためにあなたはご自分の命を差し出してくださったんですねって、自ら悔い改めと、そしてそのあなたの命を今お受けします、いただきますって心を開くこと、それこそが主の晩餐を受けるふさわしさなのではないでしょうか。このキリストの命、愛をいただく私たちは、たとえ人生でどんな試練がやってきてもそれを休んじて受けることができるはずです。主はおっしゃいました。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に立っている。ヨハネ福音書16章33節、ご一緒に味わいましょう主の恵み深さを。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、エフタを用いたあなたは、また私たちをもあなたのご計画の中で用いようとされます。そして今私たち一人一人があなたの招きに預かり、私たち一人一人のためにあなたはこともあろうにご自分の一人子の命をさえ捧げてくださいました。私たちの命はそれほどまでに高価なものとされているのです。感謝します。そして永遠の命をさえ与えてくださり、この世の終わりまで私はあなたと共にいるとご宣言くださるあなたのご約束の中を私たちは生きることができます。感謝をいたします。この世の目先の幸いを追ってばかりいる者たちをどうぞ憐れんでください。どうかキリストには変えられません、疑いますけれども、本当にあなたに並ぶものはないのですから、主をどうかただあなたに、あなたのお姿をいつも心の内に映し出し、そのあなたのお姿を見、 あなたにお従いしていく信仰を与えてください。日々の生活をあなたの恵みで溢れさせてくださいますようにお願いをいたします。今この場に参加できないお一人一人の上にも豊かなあなたの恵みを注いでくださり、健康を損ねているお一人一人にはあなたの恵みで支えてくださいますように心からお願いをいたします。使わされていくこの一週間の歩みをもどうぞあなたが私たちと共にいてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。